く
笑って
マンボ
ー。この番組は小春日和ガジュマル荘ムーンスプリングレコードの提供でお送りします。
大型バスに乗って、
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。
Aコープ待望のニューアルバム嬉しいムーンスプリングレコードより絶賛発売中。
はいさーい、はるちゃんです。皆さん一週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。一週間戻ってまいりました。この一週間の間いろいろあったんですけれどもね、ぜひぜひ皆さんにその内容の方はお伝えしていきたいと思います。先週の放送が2月の17だってね。そう、2月17といえばこの沖縄が生んだ大スター安室奈美恵さんのファイナルツアーコンサートの初日ということでね。そしてその次の日なんですけれども、私はい名古屋に行ってまいりまして、ねコンサートの、最初の会場の2日目に行ってまいりました。もう安室奈美恵らしい素敵なコンサートでね、まだまだ内容言えないんだけど、まあ、ちょっとねニュースになってることもあったりね、いろいろありますが、皆さんドキドキしてますよね。さあ、そしてチケットが手に入らなかったなんて方もね、いると思いますので、その方たちに後で、ちょっと、そんなシステムがあるんだ、まだ諦めなくていいんだ、というお知らせもしたいと思いますので、どうぞどうぞ、最後まで番組の方お付き合いください。そして今日はですね、大ちゃんの方がお休みです。僕一人で、今日は進めていきますので、どうぞどうぞ応援の方よろしくお願いします。はい、それではね、まだまだ続きます。今日は約1時間の番組をね、安室奈美恵ナイトっていうことで、たくさん曲の方もかけていきますのでね、どうぞどうぞ後半の方もお楽しみに。
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
さあ早速ですが、今宵トップにお届けするのは懐かしいこの曲、安室奈美恵 Don't Wanna Cry。 安室奈美恵 Don't Wanna Cry 聴いていただきました。さあ皆さん、まあね、この曲だけじゃなくて、僕たちのね、僕35歳に先日なりましたが、もう本当にすごい世代で、もうちょい上の先輩みたいな感じでね、安室さんのことは見ていたんですけれども、そうね、この時代やっぱりもうね、みんなもね、もう言わずと知れた小室ファミリー絶世紀でございましたね。ちょっと小室ファミリーってなんか昔はね当たり前のように言ってたんだけれどもね、これすごいことだと思わないね。もう安室ちゃんだけじゃなくて、あと誰だっけ、加原朋美、グローブってね、まあ名だたるメンバーが揃ってましたよ。そしてね、すごいなって思うのが、流行りを聞いてたね、つもりが、ほらほら、なんか、一旦ね、やっぱりこう、小室さんの曲聴かなくなって、で、なんか、まあ、小室ファミリー卒業したな、なんて感覚に一瞬陥ったじゃないですか。でもね、蓋を開いて、で、まあ、あの頃10代だったから、20代、そして30代になったらね、もうその一つ一つの歌詞だったりとか、まあ、僕ね、音楽やってるのでね、その、実は音楽的にすごかったりだとか、結構ね、今当たり前にやってるような音楽の技術を、小室さんがね、パイオニアとして気づいたりとか、すごいことなんですよ。ね、本当は。ね、ただの流行りじゃなくて、なんか歴史を作ったな。そしてその歴史を、後輩たちが受け継いでるなって、正直僕は思っております。ね、ぜひ本当に、安室さん、まだまだ9月までね、続きますし、小室さんはね、まあ、ちょっと引退宣言をされましたけれどもね、まあ、一緒に引退っていうね、形で、お二人ともね、 心よくみんなで応援して見送ろうじゃありませんか。さあ、ここでお便りの募集です。メールアドレスから candytalksm@gmail.com candytalksm@gmail.com キャンディートーク笑ってまんぼの公式ホームページもございます。あとですね、この FM 那覇のホームページトップ画像の左上付近に番組へのメッセージフォームもありますので、そちらからペンネーム、メールアドレス、住所を添えてメッセージの方をお送りください。おはがきでも募集しております。900-0013、900-0013、沖縄県那覇市、牧市、2-18-41F、那覇市、牧市、2-18-41F ということで、切手の貼り忘れにはご注意ください。さあ、ここでやってまいりました。先ほどはドンとワナくらいということで、次は大人になった安室ちゃんのこの曲 Baby Don't Cry。 Baby Don't Cry 聴いていただきました。やっぱね、この10代からこの曲は20代終わりぐらい、30入ってからかな、ごめんちょっと詳しくわからないんだけどもね、やっぱり恋の表情、いろんな恋とかきっとね、安室ちゃんも喧嘩とかもしただろうし、いろんなことを経て、ね、この声の代わりを歌の表現力増えていったと思います。さてさて、先ほどね冒頭でも申し上げましたが、皆さん大事な大事なお知らせ情報かな。さあ、その僕もね、今回安室奈美恵の、ファイナルツアー名古屋ドームの方は、まあ、チケットねポツポツポツって普通に買えた、運よく買えたんですけれども、買えなかった人もいますよね。そんなあなたに朗報です。知らない人はいるかもしれないので、ですね、この今回のツアーの、チケットを管理している会社がチケットボードというところなんですけれども、そちらのサイトでですね、なんとそこの、チケットボードでチケットを買ったんだけれども、まあ、仕事とかちょっと都合で行けなくなってしまったという方がいらっしゃいます。もちろんすごい画期的なシステムなんですけれども、今までねチケットって言ったらなんかこうチケットをねセンターに売るとか、やっぱりこう正規料金よりも高い値段でやり取りされてたじゃないですか。なんとこのチケットボードっていうのは、行けなかった人がですね、そのチケットボードにもう一回出品という形で、そのチケットが定価適正価格、そのねアーティストの方が、希望している価格で手に入れることができます。なのでこの放送の頃はあれだね、福岡ドームでやってるんですけども、まあ、翌日の日曜日とか、うん、まだまだチケットがもしかしたら手に入るかもしれない。うん、結構ね10枚とか、まあ、ちょっと約束はできないんですけれども、何枚かね残ってることがあるそうなので、諦めずにその行けなかった人の分までね適正価格で、今回はチケット1万円ぐらいなんですけれども、ぜひぜひその値段で行くことができますので、諦めずにぜひぜひチケットボードをチェックしてみてはいかがでしょうか。まあね、そのね、こうジャニーズからね始まり、このチケットの価格の問題っていうのがね、本当に、まあ、アーティストサイドがねちゃんとしたもうその自分たちが自信持ってる適正な価格で出しているんだけれども、まあ、ファンの人をね狙って利用して、そういったまあ、通称ダフ屋っていうのかな、そういうのがまあちょっと増えてしまって、で今回ねこういうチケットボードが発案したこのシステム、本当に素晴らしいと思います。本当に行きたい人が、ファンの人が行けるのでね、本当に願ったり叶ったりありがたい。ね、時代が変わってシステム化されて、なんか寂しいような気持ちもしますが、こういうね、システムっていうのはね、人の気持ちを込めたら、とても素晴らしい使い方ができるのでね、ぜひぜひ、何かこう、情報技術に携わっている皆さん、こういった形で優しい気持ちになれる技術開発、今後もよろしくお願いします。
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。未来かないの方へ、未来かないの。
改めましてこんばんは、はるちゃんです。さあ皆様、ここで小春日和とガジュマル荘からお知らせです。 リスナーの皆さんに朗報でございます。2月の末までこの方法をお聞きの皆様、ラジオを聞いたよ、キャンディーとかワルタマブ聞いたよの一言でランチタイムのソフトドリンクが無料となります。あとですね、ランチ以外の、昼飲みも夜飲みでもいいんですけれども、お会計1500円以上の方には1500円以上の方には 5% 引きになります。ただ、ランチタイム、昼飲み、夜飲みもなんですけど、特典のドリンク無料と 5% オフの特典の併用はできませんので、ご了承ください。そしてお酒を飲むのは20歳を過ぎてからですよ。そして今お酒を飲んでる方、絶対に運転はしないでくださいね。安全運転でよろしくお願いいたします。そして、奄美ガジュマル荘、ゲストハウスガジュマル荘からお知らせでございます。ですね、今まで価格の方が2500円で設定をしておりましたが、なんと、もうですね、この放送の時点では、2000円で一泊泊まることがこれからできます。ガジュマル荘の方はシーズンで値段が変わるということはしておりませんので、常に2000円で泊まれますので、ぜひぜひ遊びに行ってください。場所もですね、フェリー、船で行ったらフェリーからね、全然タクシーで、1メーターちょっとぐらいで行けますし、あと、空港からはね、ナセという街は離れているんですけども、大きな飲み屋がたくさん集まる場所はナセしかございませんのでね、そちらまではどの道、バスか、レンタカーかに移動することになります。ね、空港の目の前から、その、ガジュマル荘の近くのバス停まで、とてもアクセスが、空港出てすぐバス乗って、降りたら歩いて、1、2分でもガジュマル荘には着きますので、そんなにたくさん歩くみたいなことはしなくて大丈夫です。せっかく歩くんだったら観光の時にね、山登ったり、川下ったり、そういったところに体力は使ってください。さてさて、以上お知らせでございました。さあ、どの曲の方を紹介していきたいと思います。アムラナミゲ A Walk in the Park。 アムラナミゲ A Walk in the Park、 聞いていただきました。ここでお便りを紹介していきたいと思います。ラジオネームポンポンさんから、こんばんは、初めてお便りをさせていただきます。35の男です。突然ですが、先日1年くらい交際していた彼女に振られました。残念、もっと一緒にいられると思っていただけに残念です。残念だね。正直別れたくない。できることならよりを戻したい。でも彼女の言っていたことも理解できる。忘れられないと忘れなければの葛藤と毎日戦っています。はるちゃん、大ちゃん、前に進めるために一つカツを入れてやってください、お願いします、ということでお便りいただきましたけれども、そうですね、寂しい気持ちだと思いますが、そうかな、カツを入れる、ね、カツを入れるか、どうなんだろうね。まずね、その僕も同じ35だし、僕好きなのは男子なんですけれども、ね、あ、てか言ってなかった、僕と大ちゃんゲイです。大ちゃんいない時に言っちゃった。いっか。はい、ゲイだよ。はい。なんですけれども、そうだね、そうだな、一年くらい付き合った人と、お別れになってしまったということなんだけれども、大事なのがね、その関係性は人それぞれあると思うんですよ。ね、身近で言えば、家族だったりとか、なんか親戚だったりとかもあると思うんだけれども、今回ね、一年付き合って、今はね、彼氏彼女の間にふさわしくなかっただけで、ただ彼氏彼女が関係性において一番ってわけじゃないので、ここね、本当にみんなに言いたいの、なんかよくいるじゃん、別れたからさ、気まずいから連絡取らないとか。俺これがよくわからないんだよね。自分もね、いろんな彼氏と今まで付き合いましたけれども、連絡取りたくないとかっていう人、全くいないわけじゃないけど、でもね、大体ね、その後も連絡取ってるし、なぜなら好きで一緒になった人なんで、なんかこうね、離れる距離の種類は変わっちゃう、距離の種類違うな、関係性の種類は変わっちゃうけど、その人と出会ったってことの事実はね、なんか変わらないし、出会ってよかったなって思える人たちと付き合ってたので、なんかね、正直別れたくない、よりを戻したいってことなんだけれども、 別れた理由がね、別れた理由によると思うんだけどさ、なんかそこにね固執するよりも、まずその彼女さんとその自分自身はどういう関係においたらその自分らしさ、ほら友達であろうとさ、恋人であろうと夫婦であろうと、その二人にしかできないことってねあるじゃない。だからね、そこをまずね客観的にね、だから付き合った理由もほら絶対こう面白かったわけでしょ、その人と一緒に過ごしてたらね。で、何をしてる時に一番面白かったのかなーって、これをね、別れる別れないじゃなくて、その人一個人、女とかそういうことじゃなくて、一個人でその相手をもう一回見直して、この人とこういうことしたら笑ってられるなーとか、自分とその人で誰かを幸せにできるなーとか、なんかそういったところに一旦戻ってみることの方が大事じゃないかな。なんかそこに戻って、その気持ちに戻ってから、なんかまた付き合いたい、もう一回付き合いたいとかさね、また考えたらいいとは思うんだけれどもね。なんかほらちょっとね、このラジオをね聞いてる若い人もいると思うので、やっぱり伝えたいんだけれども、まあ結婚とかさ付き合うってあるけどさ、こう例えばその女の子がさ、よくね彼氏が欲しいって言うじゃない。でもさ、すっごいそれ間違ってると思うのね。あ、彼氏が欲しいっていうのが間違いっていうか、順番が違うなと思ってさ、とある男性を好きになりました、そしてその男性に、まあ、女子でもいいんだけど、その好きになった人に自分の相方、彼氏彼女になって欲しいが順番でさ、彼氏枠が欲しい、寂しいから彼氏枠、彼女枠が欲しいから誰かをそこに当てはめるって無理しちゃうから、無理やりそこに入れちゃうからさ、なんか別れたりとかさ、そういうことになっちゃうんじゃないかなっていつも思うのね。まあ、別れる原因が全部それじゃないし、なんか円満な別れ方もあるだろうけどさ、なんかこう友達関係においてもさ、友達が欲しいじゃなくて、あ、この人素敵だな、この人大切にしたいな、だからこの人と友達になってほしいがねの順番だと思うんだよね。だからごめんね、ちょっと話は戻すけれども、その1年付き合ったのかな、その出会いっていうのはね事実だし、そしてその人を好きになったっていうことはとても素敵なことなわけだから、それを忘れる必要はまずないっていうのとね、忘れられないもんで好きになった人なんてさ、自分も一番最初の初恋の人とか、一番最初に付き合って別れた人とか全然思い出すしね。でもそれでいいと思うの、その人と一緒に培ったこと、一緒にふざけ合ったことをやっぱり自分の糧にしてさ、なんかやっぱり失敗もするじゃん若い時とかさ、その失敗をさ、まあ失敗しないで付き合おうとかそういうことでもなくて、いいことも悪いことも総合的に、なんか心の糧、心の糧っていうのは余裕だと思うんだけどね、余裕を持って、相手のことを思ってあげられる時間をさ、たくさん作ってあげることの方がね大事と思うって自分は思ってるよ、ね、だから忘れなければなんて絶対思う必要がまずないのでね、うん、ぜひぜひ まあ辛い時だとは思うけれども、うん、ほらちゃんと自分でさ、彼女の言ってたことも理解できるって書いてあるわけだから、うん、まず自分自身をね、我を理解し、そしてやっとね次にね余裕を持って誰かのためのを考えてみるのが一番いいんじゃないかな。でも、まあ、鶏とかね、鶏が先か卵かみたいに、まあ、どっちが一番とかじゃなくて、常に思い合うっていうことをね、ぜひその男女関係じゃなくても友達同士でもね、ぜひそう思い合って、うん、お互いのことをね考え合っていけば友達にね戻れるかもしんないし、またもしかしたら付き合うかもしれないしね、まあ、ちょっと無責任なことは言えないけれども、ぜひぜひまず出会ったことに感謝、そして関係性をねぜひぜひまた新しい関係性もね深めていってもいいんじゃないでしょうか。さあ続きまして、ラジオネームモーリーさん、愛知県からです。いつもありがとうね、お便りポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。お便り紹介しますね。名古屋の情報といえば、はるちゃんは知っていると思うのですが、店の台湾ラーメンです。一 ひき肉とニラが乗ったとても辛いラーメンで、ライスを一緒に頼んで麺を食べ終わった後、ライスをスープに投入して食べると絶品。中部国際空港にも支店がありますよ、ということでお便りをいただきました。さあ、先日ね、もう名古屋で遊んできたんですけれども、自分ね、実はこの味仙のね、台湾ラーメン、味仙っていう中華料理屋さんの台湾ラーメン、すごい有名なんですけど、僕ね、8年前に沖縄来たじゃないですか。沖縄来てから帰省した時に初めて食べたんですよ。なのでね、味仙台湾ラーメンデビューはすごい最近なんですよ。で、あとね、台湾ラーメンって言ってるんだけど、台湾にこのラーメンはございません。うん、台湾ラーメン、台湾、確かね、名古屋の金山っていう地域に、中華料理屋さんがあって、そこで台湾出身の方が編み出したラーメンで、確か台湾ラーメンだったはず。すいません、不確かで。いろんな説があるんですけれどもね。僕これ、すっごい大好きなんですよ。ねえ、もうほんとラー油辛い感じで、ほんとね、食べ終わった後、よく朝、まあ、とてもね、大変です。詳しくは言いませんけど、お食事中の方もね、いると思うので、まあ大変、もう上からも下からも悲鳴を上げる感じになるんですけれども、この台湾ラーメン、本当美味しいよね。でね、先日その名古屋に行った時に、僕やっぱりね、生まれ育ったのが16まで名古屋にいたので、やっぱり味噌、赤味噌の食べ物、味噌カツとかいろいろあるんだけどさ、その中でね、すごい美味しいお店に出会いましたよ。名古屋市内に、土手煮の品川、土手煮の品川というところがあるんだけど、そこのね、だから、もつ煮を串に刺して食べるんだけどね。うん。そう、もうね、店舗があるでしょ？もちろん座る席もあるんだけれども、その立ち飲みもできるわけ。で、その立ち飲みのところにね、もう地獄絵図のような感じでね、その、串に刺された土手煮がグツグツされてて、で、ご家族経営なのかな、まあ、その旦那さんがやって、その先代のおじいさんが横で一生懸命豚串カツ衣をつけてね、丁寧に一個ずつこう揚げて、その揚げたやつを、まあ、いろんなソースでも塩でもいいんだけど、やっぱメインはね、そのグツグツ、もう地獄絵図のような、そのグツグツ煮られた、もつ煮のところにね、どっぷりと、タレをつけて、カツにつけて食べる、こう、豚串蜜をカツってのがあるんだけどね。まあ、これが本当に美味しかった。そしてね、一本ね、90円だった。もう安っと思って、すごい食べて、お土産まで、食べて飲んで、お土産まで、串10本持ってたんだけどね。それでもね、5000円いかなかったよ。すっごい美味しかった。ね。ぜひぜひ、名古屋の人でもね、行ったことない人がね、いるかもしれないし、ぜひね、沖縄から、ね、名古屋に、ほら、お仕事で行かれる方も多いじゃない。ね。もしよくは、息子さん、娘さんが、名古屋にね、いるお父さん、お母様、おじいちゃん、おばあ様、いましたら、ラジオでね、土手煮の品川、名古屋市にある土手煮の品川ってところがすごい美味しいってラジオで言ってたよ、キャンディートーク笑ってマンボウっていう番組っていうことをね、ぜひ息子さん娘さんにも紹介してあげてくださいよ。このね、ラジオなんですけど、ポッドキャストって言ってそういうので聞けるので、インターネットで聞けるよって、 FM 那覇のホームページに行ったらこの放送聞けるよって、ぜひぜひ何か電話でもね、何かお土産を送った時のお手紙にでも添えてください。キャンディートーク笑ってマンボ。毎週土曜夜8時。で、お父さんお母さん使って宣伝しちゃってる。ね、まあそういった素敵な情報、モーリーさんありがとうございます。そして、ポンポンさん、諦めずにね、諦めない。恋愛とかじゃない、関係性はね。まあ、まず一回ね、出会ってはね、諦められるものじゃないので、美味しいものも諦めないし、ね、ぜひぜひ、お二人とも、ありがとうございます。さあ、ここで配信方法のお知らせをしていきます。もちろんこの FM78.0 FM 那覇、でもね、毎週土曜日午後8時から約1時間聞けるんですけれども、なんとポッドキャストにでも配信しており、めっちゃ噛んじゃった。ポッドキャストにでも配信しております。さて、この大体ね、配信時間なんですけれども、番組終了後に大体聞けます。ただですね、ちょっと技術の関係で、番組すぐ 9時に、はい、っていうわけではないんですけれども、多少前後したりとか、ちょっと、配信、ちょっとスタッフの関係で、翌日にまたいだりとかございますので、まあ、1日2日以内にはね、配信されますので、お楽しみください。そのね、そのポストキャストって、その中どうやってダウンロードしたらいいのなんて、あるんですけれども、まず、FM 那覇の公式ホームページに、飛んでいただき、そこにポッドキャストメニューというメニューがございます。はい。そしてそこでキャンディートーク笑ってマンボウのページに行っていただければ、パソコン、スマートフォンからいつでも聞けますので、ガラケーの方はごめんなさい。ものによっては聞けるかもしれないけど。はい。あとですね、ポッドキャストのアプリをダウンロードしていただいたら、番組がね、更新された時に、新しいの聞けるよーなんてお知らせが来ますのでね、ぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。そしてポッドキャストなんですけれども、著作権の関係上一部意図的に特に音楽ですね、カットしてあることがございますので、ご理解のほどよろしくお願いします。ちょっとね、今日なんてね、安室ちゃんの曲が多いからね、僕が喋ってる時間ちょっと短いとは思うんですが、ぜひぜひ曲の紹介してるところね、ちょっとこうあえてダウンロードしてみるね。大体ね、僕が配信してるのは iTunes とか、聞けますし、あと、今ですね、安室奈美恵さんのオールタイムベストということで、ファイナリーというベストアルバムも絶賛発売中ですのでね、そちらもどうぞどうぞ手に取ってみてください。まだまだツアーの方は続いているんですけれども、安室奈美恵のファイナルツアー、なんと、国内だけじゃなくて、海外、アジアツアーの方もね、予定の方されております。もうね、中国と台湾のチケットはもう発売開始しておりますし、5月だね、5月中に、香港、中国、北京の方なのかな、と、台湾と行きます。台湾がね、アジアツアーの最後っていうことで、ね、台湾の歌手の方、ジョリーンさんっていう方と、デュエットしたりとかもしててね、すごいいい曲、I'm Not Yours っていう曲なんだけど、それも僕大好きでよく聴いてるんですよ。なななななななな、みたいな感じで、すごいノリのいい、ちょっと、あと、妖艶な。あとね、その PV のテーマもね、妖怪なのかな。I'm Not Yours って検索したらね、YouTube でもね、オフィシャルで配信しておりますので、それもチェックしてみてはいかがでしょうか。今日もね、たくさん曲をお届けしているんですけれども、特集はまだ引退後もね、ちょいちょいしていきたいと思っているんですが、皆様からもね、こんな安室ちゃんの曲を聴きたいとか、ぜひぜひ募集しておりますので、お便りの方募集しておりますね。僕は、一番好きな曲って言ったら、今はね、コントレールかな。コントレール。そして、で、若い頃はね、スイートナインティーブルースにすっごいハマってた時がある。19歳になる前だったけどね、好きだったのね。19歳ってどんなんなんだろう、大人ってどんなんなんだろうみたいな感じでね。好きだった時期があります。次の曲いこうかな。じゃあ次は、よし、じゃあこれにしましょう。はい、ドン。わかりますよね。さあ続いてお届けするのは安室奈美恵でニュールック。安室奈美恵ニュールック聞いていただきました。このままね、もうどんどん行こうかな。さあ続いても安室奈美恵 Just You and I。 安室奈美恵 Just You and I 聞いていただきました。絶賛発売中のアルバム All Time Best、 まだまだ発売中です。ブルーレイバージョン、通常バージョン、そして DVD バージョン、それぞれありますのでね、あとですね、会場に行ったら会場でしか買えない、そういうアルバムもございますのでね、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。さて最後にまたね、お便りの募集を、お知らせしたいと思います。キャンディートーク sm@gmail、 キャンディートーク sm@gmail、 キャンディートーク笑ってマンボウの、Facebook ページですね、こちらもございます。そして FM 那覇の公式ホームページ、トップ画面の左側から、番組へのメッセージというメッセージフォームがございます。そこから、どの番組に、メッセージを送りたいか、キャンディートーク笑ってマンボウと書いていただいて、その内容に必ずペンネーム、メールアドレス、ご住所を添えてメッセージをお送りください。もちろんおはがきでも募集しております。郵便番号900001390013 0900-0013 沖縄県那覇市牧師 2-18-4 1回沖縄県那覇市牧師 2-18-4 1回ぜひ切手の貼り忘れなどはご注意ください。さあ僕一人での1時間のはい約1時間の番組いかがでしたでしょうか。今日はねたくさん安倍の波絵を届けられて嬉しいです。まだまだ9月の引退まで、まあ、引退後もですけれども応援していきますしね、皆さんと一緒に応援していきたいと思います。そして僕もねぜひぜひ安室さんに触発されましたよ。18日のライブで伝えられてないこと、もしくは伝える方法なんかね、いろいろ勉強できたなぁなんて思いました。皆さんのね、そばにあるというこの自信を持ってね、僕今後も続けていきます。来週もすいません、大ちゃんお休みなんですが、3月の2週目の放送から大ちゃんの方も、戻ってきますので、お楽しみください。いろんなコーナー、そして早口言葉の挑戦状も皆さん、募集しておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。約1時間キャンディートーク笑ってマンボ、来週もまた土曜日夜8時にお会いしましょう。それじゃあね、バイバーイ。
この番組は小春日和、ガジュマルソー、ムーンスプリングレコードの提供でお送りしました。